される箇所を拝読いたします。ヨハネの福音書7章新約聖書の174ページです。ヨハネの福音書7章の37節から39節までです。ヨハネの福音書37章の37節から。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。以上でございます。
おとといは、いわゆる御春節、聖霊御霊がこの世に注がれた日の、記念日でした。聖霊に満たされることこそが最も大切であると新約聖書の手紙を読むとよくわかります。今の読みました箇所を書いたヨハネはもちろん御春節を経験した人でした。イエス様はお別れの言葉の中でよく聖霊について話されましたけれども、それを理解できた人はもちろん一人もいなかったでしょう。すなわち弟子たちとは確かにイエス様こそが約束された救い主であることを疑わないで心から信じましたけれども、それにしても彼らは救われていなかったんです。聖霊の宿になっていなかったからです。救われることとは聖霊によって生かされることであり、聖霊の宿になることです。ここでのイエス様の呼びかけとは本当に素晴らしい呼びかけです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。すべて疲れた人、いろんなことで悩んでいる人は私のところに来なさい。休ませてあげます。けども、こういうふうにイエス様を知ること、救いに預かることとは結局十分じゃない。生ける水の川が流れているようになることこそが主の望んでおられることです。イエス様はまだ栄光を受けておられなかったから御霊はまだ注がれていなかったとここで書かれています。主は用いられる器を望んでおられます。イサヤ書の中で主は呼んでおられます。私は誰を使わそう。用いられる人とは一体誰なのでしょうか。この主の声を聞いたイサヤは、ここに私がおります。私を使わせてください。用いられる器になりたいと彼は切に望むようになりました。主によって用いられた人々とは結局皆聖霊に満たされるようになったのです。もちろん旧約時代でも用いられた人々いっぱいいましたけれども、みんなやっぱり主の霊に動かされ満たされたなのです。ミカ三章の八節に次のような告白が書かれています。1396ページになります。1396ページ、三章の八節。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに 道。ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げようと。普通だ、なかなか言えない言葉でしょう。私は力、また主の霊、それから公義と勇気に満ちてる、満たされてる。結局主の霊に満たされると、もちろん勇気もありますし、力もありますし、言うまでもなく喜びと希望もあります。イエス様がお生まれになる前に、エルサレムで一人の老人、シメオンという人がいました。聖書は彼について何と言っているかと言いますと、聖霊が彼の上にとどまっておられた。マルカで2章25節に書かれています。御霊が彼の上にとどまったとあります。それから後でステパノという初代教会の初めての殉教者について同じことが書かれています。ステパノは恵みと力の都に満ちておられ、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。まあ、ステパノは聖霊の宿になっただけではなく、彼は御霊に満たされていたのです。この間もちょっと引用した箇所だったんですけど、詩式の6章の34節にギディオンについて書かれています。主の霊がギディオンの王だと書かれています。言語では主の霊がギディオンを来たという意味になります。すなわち主の霊がギディオンの中に満ち満ち、ギディオンそのものはただ主の霊を包む着物のようなものになってしまったのです。まあ、主の用いられる器とはギディオンと同じように、聖霊に包む着物のようなものです。器、道具そのものはもちろんあまり役に立たない、そこにいるだけでは役に立たない、用いられなければ役に立たない。主はどういう人々を用いられるかと言いますと、御霊に動かされ満たされている人々です。最近、まあ、ちょっとモーセとは主に用いられる器だったことについて考えたんですけども、聖書は彼について、まあ、ヒブル書の注意書の中で一番、短くまとめられています。注意書の24節からお読みいたします。403ページです。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子とをバルることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。苦しむことを選ぶ者は、まあ、見た目に動かされ満たされている人だけなのではないでしょうか。考えられない。普通の人は苦しみたくない、嫌です。意識して祈った結果として苦しみを選ぶこととは普通だったら考えられないけど、モーセはそうしたのです。彼はキリストのゆえに受ける訴訟をエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。まあ、目に見えないものからイエス様から目を離さないことこそが御霊に満たされる秘訣なのではないでしょうか。日曜日もちょっと触れたんですけども、御霊に御霊、まあ、イエス様を信ずる者は御霊を持つ者である。あるいは信者は聖霊の宮、まあ、主の神殿住まいと呼ばれていますけども、いわゆる御霊の 賜物を受けることとは主にとって十分ではない。御霊の満たしを受けなければ用いられないからです。疑いもなくイエス様を受け入れられた人はいっぱいいますけども、イエス様と共に歩む人は少ないなのではないでしょうか。この最初の2章6節に、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい、意味はイエス様と共に歩みなさい、一人ぼっちで動いてはいかん、主から離れて独立精神を持つことによって不幸になりますよとパウロは書いたのです。救われることとは結局叱りに来ることです。それは本当に大切ですけども十分じゃない。叱りの内を歩むことも要求されています。ヨハネ第一の手紙一章七節、主が叱りの中におられるように私たちも叱りの中を歩むべきです。またイエス様の身元に来ることだけではなく、イエス様にとどまることも要求されています。同じくヨハネ第一の手紙二章六節、神のうちにとどまっているの、とどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩めなければならないとあります。結局新しい命を持つだけでなく、新しい命にあって新しい歩みをすることが要求されています。信仰を持ってイエス様に近づくことだけではなく、毎日信仰生活において見るところによってではなく信仰によって歩むことが大切です。御霊の賜物を持つことだけじゃなくて、御霊にあって歩むことが要求されています。ガラテヤ書5章中国説、御霊によって歩みなさいとパウロは立法的になってしまったガラテヤ地方にいる兄弟姉妹に書き送ったのです。結局飯を送ることだけでなく、飯にふさわしく歩むことが人たちは皆要求したのです。イエス様の愛を体験的に知るだけではなく、愛のうちに歩むことが大切である。ですが、毎日考えるべき質問とは次のようなものなのではないでしょうか。すなわち私たちは御霊によって動かされているなのでしょうか。御霊は我々の考え行いに望んで働いておられるなのでしょうか。御霊よりも人間の方が我々に影響を及ぼしているなのでしょうか。イエス様の愛こそ私たちにとって第一のものなのでしょうか。それとも他に別の目的でもあるなのでしょうか。バプテスマのヨハネは本当に主に大いに用いられた器でした。ユダヤ全体の人々はバプテスマのヨハネの述べ伝えられた御言葉を通して悔い改めに導かれたのです。聖書は皆と言っているんです。ユダヤエルサレムの住民たちだけじゃなくて、ユダヤ皆ヨルダン川行って悔い改めた印として洗礼を受けたと聖書は言っています。彼はどうしてそんなに用いられるようになったなのでしょうか。御霊に満たされていたからです。彼は、私はアラノで呼ばわる声に過ぎない。彼は自らを人に表そうとしなかったんです。単なる声に過ぎないと彼は言ったのです。もちろん人間の声よりも主の声でした。ヨハネが叫んだ時、本当に数えられない多くの人々は導かれるようになり、悔い改めるようになったのです。主に用いられたいと思えば、ただの